ドクター中川による目のお悩み相談室。このコーナーは井上眼科の提供でお送りします。あー目がかゆい、痛いな、目が乾くな、最近文字が見えにくくなってきた、車の運転もしにくいかも、なんだか視野が狭くなってきた感じ、などなど、日常生活での目に関するお悩みをお持ちの方は多いですね。鹿島に開業して半世紀、歴史ある井上眼科医院の院長中川隼人先生が皆さんの目のお悩み相談にお答えくださいますよ。さあ今日はどんなご相談でしょうか。それでは中川先生、今日もよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いいたします。
今年の夏も本当に暑くて40度近い日も多々ありました。 そんな中でも先生は手術頑張っていらっしゃったんでしょうか。はい、
そうですね、患者様はですね、幸いにも、順調にというか平均的にも、コンスタントに手術をこなせる患者様いらっしゃるので、特に減ることもなく手術は淡々とですね、やらせていただいているとそういった状況です。
はい、夏バテとかはなさらなかったですか。
もしかしたらちょっとあるかもしれませんけれども、基本的にはですね、食欲旺盛で、あと運動もやってますので、特別大きな変化は、ないと、そこも外科医たるものの体の、根幹というか、体資本になっておりますので、という状況で頑張っております。
はい、さてこの番組は白内障についてご紹介していただいているんですが、もうあまりにも夏がね暑すぎて、改めてこう頭の中に残っていた記憶が飛んでしまっていたりしますので、白内障というのはどんな病気なのか、最初に少しだけお話しいただけますか。
はい、白内障はですね、皆様が生きていれば必ずご経験されるご病気です。加齢現象に伴ってカメラでいうレンズの部分ですね、人間の水晶体という臓器が濁っていきます。徐々に視力が低下したり、霞む症状、ぼやける症状、二重に見える症状、いろんな症状がありますけれども、そういったご高齢な方は必ずご経験される、そういったご病気です。
はい、私はこの番組を先生とやらせていただいて、白内障 100% かかるって聞いた時にびっくりしたんですが、放送でいろんなことを教えていただいたので恐怖心もこうなくなってね、大変感謝しております。
ありがとうございます。そう言っていただけたら、皆さんのなんていうか勇気づけになれたら、この番組も本当にいいなと思っております。
はい、今まで聞かなかった、残念だったと思っているリスナーの方は、FM 鹿島でアーカイブ放送があります
ので、お願いします。
再放送を聞いていただくことができますので、ホームページからぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
さて8月には白内障の手術についてこんな風にやるんだよって、こんな流れだよってお話をしていただきました。
はい、
さあ無事に手術が終わって、患者様非常にほっとしてらっしゃるかと思いますけれども、終わってから手術を受けた方は、どんな風に過ごしていったらいいんでしょうかね。
そうですね、一般的にはですけれども、眼帯といってですね、そこは軟膏を入れる施設もあれば点眼だけで終わる施設もありますけれども、基本的にその白内障はですね、非常に小さい切開層で行いますので、無縫合といってですね、切開層を縫わずに終わることが多いです。でそこには眼帯、ガーゼをつけてお帰りいただくことが多いんですが、中にはですね、やはりもう片目の視力が出ていない方、そういった方ももちろんいらっしゃいます。そういった方のためには透明な眼帯、もう片目は開いて見える状態、そういった状態でお帰りいただくこともありますし、一般的に眼帯でお帰りいただいた方は、その日の特にですね、ご自身で目薬をやっていただくとか、そういった心配はございません。翌日の朝ですね、診察をお受けになるまでは、眼帯を閉じたままでそのまま生活をしていただくと、そんな状況ですね。
シャワーを浴びたり顔を洗ったりすることは NG ですね。
基本的に顔を洗うのがですね、だいたい1週間後からとなっております。
そうなんですね。顔に水がかからないように生活するっていうことが大事ですね。
そうですね、あと髪を洗っていただくのがですね、例えば美容室だったりだとか、そういったところで洗っていただく、そういった配慮もさせていただいております。
わかりました。 1週間程度は目に水がかかったりしないように十分注意しなければいけないということですね。
そうですね、まあ、翌日から、まあ、目薬も始まりますので、はい、まあ、例えばですけれども汗が入るのを気にされている方だったりだとか、うん、あと、まあ、例えばちょっと水しぶきがね目に入ってしまうだとか、はい、そういった部分も気にされる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、それは、まあ、例えば目薬をその場でね、はい、さしていただいたりだとか、そういった形でマネジメントしていただければ問題ないと思います、う
ん、顔を目以外のところを拭いたりする分にはいいですか、
う
ん、
そうですね、全く問題ないですね。
わ、はい、かりました。手術が終わってその1日2日っていうのは痛みはあるんですか。
はい、そこはですね、うん、人それぞれ感じ方は違うと思います、うん、まあ、やはり痛みを訴える方もいらっしゃいますので、まあ、例えばですけれどもバファリンとか、はい、まあ、こちらからも処方できるロキソニンだとかそういったものもありますので、もし痛みが心配な方ですね、そういった方はまず処方させていただいて、まあ、日帰りの方はそのままお帰りいただく、うん、そういったケースもありますし、はい、中にはですね眼圧といってですね目の圧が上がってしまう、それもですね、まあ、痛みにもなりますが、例えば眼圧がちょっと高くなってしまうと重みですね、目が重く感じてしまって、うん、まあ、場合によってはですねちょっと吐き気が出てしまう方もいらっしゃいます。でその場合は眼圧を下げる飲み薬というものも存在します、はい、まあ、一応ですねうちのクリニックでは手術が終わった後、はい、一度ですね診察をさせていただいております。そこで眼圧が上がりそうな方には飲み薬をお出しさせていただく、そういったこともやっておりますので、術後にですね診察をする施設もありますし、しない施設ももちろんありますし、まあ、その辺は特にルールは決まっていないんですけれども、うちでは診察をしていますと、うん、そういった状況ですね。
わかりました。手術が終わった日はでは安静にしていることが大事ですね。
そうですね、まあ、確かにその日眼帯をつけてバスケットボールしますとかそういった方いらっしゃらないと思うんですけれども、まあ、その日はできる限り安静にしていただければとは思いますけど、ただ普段のねお部屋の範囲内での日常生活は、はい、まあ、ほぼほぼやっていただけるんではないかと思います。
眼帯っていうのは何日ぐらいで外すことができるんですか、
は
い、
一般的には翌日の朝すべて取れます。
そんなに早いんですか。
はい、まあ、眼帯を外した時にですね、はい、初めて手術後の、うん、まあ、その見え方にご自身の手術が終わったっていう見え方に実感されていただけるので、はい、まあ、やはりそこですごくよく見えたと言って喜ばれる患者様も、うん、多いですけれども、うん、まあ、中にはですけれどもやはりその視力の立ち上がりですね、
はい、
こうゆっくりと立ち上がっていかれる方もいらっしゃいます。ほうほうほう、つまり翌日パーッと明るく見えて、うん、うわすごいやってよかったって患者様ももちろんいらっしゃいますけれども、はい、まだこう炎症があって少しこうぼやけてしまって、
はい、
場合によってはですねはっきりしないよと、うん、そういった方ももちろんいらっしゃいます。ただそこはですねもちろん診察をしながら、はい、炎症の引き具合を見ていきながら、
うん、
まあ、大体1週間2週間、まあ、見ていただければ一般的には炎症はだいぶ引いてきますので、うん、まあ、そんなに心配でいりませんよとかそういったお声かけをさせていただいていると、そんな状況ですね。
そこは個人差があるということですね。
そうですね、まあ、やはり人それぞれ目の形も違います、
うん、
手術中に起きうる例えばその水晶体の中のですね白内障の硬さ、はい、それによっても炎症の出方違いますし、非常に硬い白内障ですと、
はい、
まあ、どんな眼科医がやってもやはり炎症はある程度出ますし、
うん、
まあ、あとはその患者さん各々の組織の強さですね、うん、目の強さ、そこも影響すると思いますね。
合併症とかはどうなんですか。
はい、術後の合併症ですね、はい、そこはやはり先ほど言ったようなまず眼圧が高くなってしまう、
うん、
そういった場合は飲み薬を飲んだりだとか、はい、目薬をさしたりだとか、うん、めったにですね眼圧が下がらなくて、
はい、
再手術になる、例えば緑内障の手術になる、
うん、
そういった患者様はゼロではないですけれども、まあ、めったにいらっしゃらないですね。
うんうんうんうん、
ただその一番私たち眼科医が懸念している合併症ですけれども、はい、眼内炎と言います。
眼内炎、
はい、これはですね感染症になります。でこの感染症なんですけれども、
はい、
ある一定の確率でやはりどうしても起きてしまうということはもう日本の、まあ、例えば全国レベルでの、まあ、こういった感染症の調査だったりだとか、うん、いろんなもので分かっております、
うん、
で理由としましては、まあ、例えばですね確率なんですけれどもだいたい5000人に1人と言われています。めったに起こらないですね。
そうですね。
ただやはり起きてしまうとね、
うん、
なんで5000人に1人の確率が私に起きたんだっていうことは皆さん感じられると思いますし、うん、 まあそのもしかしたらこう不信感をね抱いてしまう、うん、そういったことも理解できるんですね、
はい、
でやはりですねこの眼内炎というものは我々その眼科医の古くからのテーマであって、はい、絶対にこの眼内を起こさせないようにしようというですね、うんうん、この人類の試みというか、
はい、
まあ、かなり研鑽がそこに積まれてきてはいるんですけれども、うん、例えばですけれどもね、手術前の消毒、これはもう絶対的なんです、はい、ただ手術中にもそういったイソジンといった消毒液ですね、そういったものを例えば眼内レンズを入れる前に必ずかけましょうだとか、このタイミングで必ずかけると、
はい、
眼内の発症率が必ず、まあ、低くなると、そういった研究のデータがですねだいぶ出ております、はい、なので昔に比べればかなり起きづらい合併症にはなっております。ただこの眼内炎を生じさせる菌というのはですね、
はい、
とんでもないところから出てくる菌ではないんですよ。実はご自身の体、
はい、
そういったご自身の結膜といった部分だったりだとか、あとは鼻のあたり、鼻腔ですね、そういったところから出てくる菌なので、うん、まあ、いわゆる常在菌ですね、
うん、
私たち人間はまあ菌と一緒に共生しているので、まあ、そういった菌をですねゼロにすることは絶対できないですね、
はい、
少なからずそういった菌は目の中に入ってしまうと言われています。
はい、わかりました。今日は白内障の術後の様子についてお話をしていただきましたが、もう先生、今日も時間になってしまいました、
ちょっと早かったですね。
眼内炎のお話まだまだしたいところかなと思ったんですが、今日はここまでとさせていただきます。また来月も皆さんお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター中川による目のお悩み相談室、このコーナーは井上眼科の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。